神様が39年、守って導いてくださったことを感謝します。今回サウディアラビアに行っていろいろ感じたことがあります。想像したよりもっと穏やかな国でした。変わったんですね。一日国会彼らの街道でこう放送があるんでしょ、イエルサレムでもずっとホテルで聞こえるんですけど、今回行って聞こえないんですよ。それがなくなったんです。それを聞かないから人々の顔が穏やかです。まだサウディの女性たちは運転もできるし、私たち集まることも自由にできました。今回そこで会ったサドサンダサルバレチという預言者がいるんです。この方なんですけど、この方は本当に神様が言われるまま伝える方です。もうそっちにサウディに入ってこの頃あれをしなさいということを行った後でサウディが変わりました。ただ今教会が リアドのところで10個ぐらいあるんです。この全部10個の人々が集まりました。約500名ぐらい、500以上集まったんですけど、素晴らしい、この国の変化を見ることができました。このサドサンダセルバラジという方は神様が言われるまま国ごとの予言をされる方です。しかしこの私が日本から来たということを聞いてね、私をわざわざ呼びました。公で予言を語りました。約3分ぐらい語ったんですけど、大体の内容はあなたが計画してこっちに来たんではない、主が呼んだという言葉ですね。それで主が新しいことされる、皆さん日本に新しいことが起こります。神様が新しい油を注ぎ、まだこの国、まだこの教会、神様が主の軍隊、主の軍隊のようにしてくださる、まだ花嫁、神様がなさろうとする素晴らしい計画を聞くことができました。私はこの方はあんまり好きじゃなかったんです。なぜかというと韓国に対してあんまりいい予言をしてなかったからです。100人全部がもうキラキラする予言をしてくれたんですね。しかしこの方以外方は違う、もうひどいものが政権を取るんだと。だから腹が立ちました。教会が悔い改めないともっとひどいものが現れる。もっとひどいものが現れて、今国全体が今共産化されようとするんです。このようなこの先生ですね。しかし私が日本から来たということでわざわざ呼んでずっと語るんです。本当に日本が愛されてる。まだ2月にこの集会が2月6日から8日なんですけど、そこに世界中で鳥なしの手立ちが来てたんですけど、みんな日本には行きますと言ってるんです。本当に感謝でした。皆さん日本に新しい風が吹く素晴らしい時期になりました。このことを感謝して、まだ39年も主が 守ってくださったこと感謝の祈りをしばらく捧げましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ、主が私たちを導いてくださったその恵みを感謝いたします。この教会を神様が祝福してくださり、神様が導いてくださったことを心から感謝いたします。また今回このサドサンダセルバラジ先生と会って私たちを新しいことを主ご自身がなさるということを予言してくださいました。まだ多くの若者たちを育てるその油が注がれるということです。主が再臨される時、力強い軍隊になると全身兜を主が着せてくださって、神様の素晴らしいことをなさる教会にしてくださることを感謝します。主よ、この39年過ぎて40年になりました。神様が今日まで守り導いてくださったことを感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ今日は再びカデシュバネアというタイトルで一緒に恵みを分かち合いましょう。今私たちは39年記念礼拝をしてます。イスラエルは39年記念礼拝をどこでしたかというと、カデシュバネアというところです。彼らはカデシュバネアで大きな事故がありました。それは神様に対して背いたからです。それで39年目にまたカデシュバネアに戻りました。彼らがエジプトから出て50日ペンテコステの日にシナイ山で神様から十戒をいただくんです。そして幕屋も神様が掲示してくださいました。彼らがエジプトから出てちょうど1年目に幕屋が完成されます。それでカデシュバネアというところに行きます。神様がそこで12族が一人ずつ偵察者を選ぶようにされました。そして40日間アブラムがある墓地、マクフェラ墓地ですね、ヘブロンというところを偵察するように、これは正式にイスラエルのものです。だから自分たちの土地を行って探って帰りなさいということでした。12名が行ってんですけど、もうそこには素晴らしい果物がありました。もう果物を運んできました。本当に乳と蜜が流れる地です。私が今回この彼らの行った場所に行きました。その場所は本当にこの岩の山です。そしてもう下は全部荒野です。いや、こんなに苦しい場所で彼らが過ごしたと。だからカナン地を見て、カナン地を神様が約束されたということを見て、二人は感動したんですね。ヨシュアとカレブは感動して、いや素晴らしい地、主が与えてくださったと言ったんですけど、10名はそのような報告をしなかったんですね。民主義13章の28節を見ましょう。
しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました、
ここでしかしという言葉を使ってるんですね。じゃあ神様がアブラームに、イサクに、ヤコブに誓って約束したその地、乳と蜜が流れる地、それを私たちに与えるということを聞いたんです。しかし 彼らは文句つけるんです。しかしその地に住む民は力強いと、じゃあ神様が言われた言葉、しかし環境はこんなに難しいんだと、懲役も高くて、まだ29節、
ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから、
カレブは必ず主が言われる通りにできますと、このように言ったんですけど、30節、
しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない、あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらして言った。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人、ネフィリム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。
ネフィリム人ということは巨人という意味ですよ。だから彼らと私たちを比べてみたら私たちはイナゴのようだ。じゃあこの神様が導いてくださっているその集団がイナゴだということは 何か神様がイナゴだと言っている。彼らが見て探ったその地に対してそこには巨人が住んでいるし、非常に全てが強い。だから私たちはそこに登れない。神様は登れ、いや私たちは登れません。彼ら強いから、私たちより強いから、環境だけ見て恐れて落ち込んで、そのような否定的な言葉を使ってるんですね。しかし神様が400年間奴隷の生活をしてたそのイスラエルを救い出してくださいました。その当時一番強い国家がエジプトです。エジプトから、彼らを連れ出したのは神様です。ヤウェ神様。そして国家を二つで分けて彼らついてきた者たちを全部葬る、エジプトの軍団を葬り去った。二度とついてくることはできないように、まだね、アラノ、私が行ってみたアラノは想像したよりもっとひどいアラノです。そこを生きるためにこの暑さで焼かないように雲の柱があって、まだ夜には寒さに耐えるように火の柱がありました。毎日マナが天から降り続けました。岩から水が出ました。このようなところを神様が導いてくださるんですけど、彼らはイナゴだと言ってるんです。神様はイナゴとして見てるんで、だから彼らはもう夜通し泣き明かしたと14章で書いてあります。そして私たちはエジプトに帰ろう、神様が私たちをここで殺すつもりだ。彼らの、奴隷の生活を憐れんで救い出した神様が自分たちを殺すんだという表現をするんです。じゃあヨシアとカレブだけは神様を信じる、霊が生きてるから神様の御言葉を信じるんですよ。霊が死んだ人たちは神様の御言葉を信じません。だから環境だけ信じる、自分たちだけが正しいと思うんです。自分の判断が、科学的には正しいかもしれません。彼らの背は高いし、自分たちは400年間苦しみながら小さくなったんでしょう。 かし彼らの中におられる全能の神様を彼らは見なかったんですよ。そのように導かれたのにもかかわらず、それを見ること信じることはできなかった。だから私たちは入れない、エジプトに戻るとそのように言ってるんです。これが神様が神様を侮ることだと言われますね。14章11節、
主はモーセに仰せられた、この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行ったすべての印にもかかわらず、いつまで私を信じないのか。
じゃあこんなに奇跡で満たして導いてくださったのにもかかわらず、その神様をもう無視するんですよね。それで侮ると主が表現する、イナゴだと言ってるから、神様がイナゴのようだ、自分たちがイナゴだと言ってるのはね、神様をイナゴだと言ってることで、これが神様を侮ることだと。23節、
私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることがない、私を侮った者も皆それを見ることがない。
じゃあこのように神様が彼らに厳しい宣言をされました。34節、
あなた方がかの地を探った日数は40日であった。その1日を1年と数えて40年の間、あなた方は自分の咎を負わなければならない。こうして私への反抗が何かを思い知ろう。
じゃあこのように40年アラノをさまよった理由は、神様を侮ったからです。神様が彼らを救ってくださったのにもかかわらずそれを無視したから。じゃあ2番目はアラノというところは自我を死なせる場所です。アラノを私たちが会わなかったら、人間は本能的に傲慢です。堕落した人間の本能、傲慢があります。これは顕在というところですね。アラノを通らないとこれがいつも出てくるんですよ。私の判断が正しい。それで12名の中で10名がそのように否定的な言葉を言うからね、民主主義のあれが働いてね、こんなに多くの人たちがそこはもう登れないと言ってるからね、ヨシュアとカレブだけ殺そうとしたんですね。だから神様が彼らをアラノをさまようようにされたんです。アラノには本当に道がないんですよ。 Wi-Fi もつけないんです。どこに行けばいいかもわからない。寒さ、暑さ、まだサソリ、こういったものが人を危険にされます。だからアラノに生きる方法はね、全能者を頼るしかないんです。頼る、今日も頼る、主よ助けてください、私たちにはもう道がないんです、力もないんです、これが自分を否認することです。神様は私の力では生きることはできません、神様助けてください、それがアラノです。だから主だけ頼るその習慣が40年、できるようになりました。申命記書8章を見るとね、2節にあなたの神主がこの40年の間アラノであなたを歩ませられた、全皇帝を覚えていかなければならない、それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためである。私たちがその傲慢であるか、それを捨てて主の御言葉を従おうとするか、その 心を見るために洗うのが必要だったという。それで主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも知らない、あなたの先祖たちも知らなかったマンナを食べさせられた。それは人がパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに知らせるためであった。神様の口から出る御言葉が私たちこのイスラエルの民を導き、救って、守って、癒したのであります。じゃあ行きなさい。雲の柱が行くのが御言葉が行くことです。そこついていかなかったら全部死ぬんです。だから自分の思いで行くことはできないんですよ。自分勝手に行くことはできない。神様が行こうとするところを行くんです。御言葉が行くところに行きます。だから神様がアラノで、アラノはヘブル語では、ヘブライ語ではミーディバルという、ミーということはプラムです。プラムディバル、御言葉です。御言葉がアラノで出るということですね。だからモーセはエジプトで40年間王の子供でした。王子として40年過ごしてた。その当時最高の勉強をしてた。しかし彼がこのミディアンに来て、そこで40年まだ過ごします。80歳になった時もうボロボロになりました。自分のすべて学んだものも全部無に等しくなりました。その時神様が彼と会ってくださいました。神様が言われたらアーメンと受け入れました。それでイスラエルを連れ出して、そのサウディアラビアのこのミディアンのアラノで彼らはまた40年間過ごします。自分の自我というものがそこで全部なくなるんですよ。その時神様がカナン地に送り出します。人間の一番問題は自分ですよ。自分、神様の御言葉といつも戦おうとする自分というものがあるんです。神様にもうアラノにはついていかなければならない。ついていった結果は何ですか？4節を見ると、この40年の間あなたの着物は擦れ切れず、あなたの足は腫れなかった。神様の御言葉をついていったら、神様が着物が腫れ、擦り切れず、いや40年着ても擦れ切らない。そして足は腫れなかった。この意味はね、神様が温布したんですよ。温布して、それで抱いて、また温布して、彼らは足が腫れないようにされたんです。だから私たちがどんな環境の中でも主の御言葉に従えばいつも守られます。3番目は今日のカデシュバネアです。今私たち日本にいる39年記念礼拝をする私たちの前にカデシュバネアがあるんです。カデシュバネアは、この父と道が流れる入り口なんですよ。玄関です。そこ通って入るんです。カデシュバネアということはカトシュですよ。カトシュ、カトシュ、カトシュ、聖なる聖なる、その意味はね、だから私たちが自分の意見を捨てて神様の御言葉通りになることはカトシュです。だから私たちのこの思い、善悪の思いを悔い改め、イエス様の血潮で洗って清められる、そこがカトシュです。それが天国に入る、約束の地に入る道です。今私たちは永遠の天国、父と道が流れる 地に向けてるんです。今私たちのこの生活がいくら、ね、楽であっても楽ではないけどね、うん、天国と比べてみたらこっちは荒野です。このところに私たちはヨシュアとカレブのように、うん、心を持つことが重要です。ただ私たちは御言葉を握っていきます。御言葉が言われたらそのまま信じていきます。アブラム、イサク、ヤコブに約束されたその約束の地、またイエス・キリストによって与えられる天国の地、それを私たちが信じると入ることができます。イエス・キリスト、ただイエス・キリストによって私たちの思いが全部変えられることです。第一ヨハネの手紙5章6節を見ると、このイエス・キリストは水と血によって来られた方です。ただ水によってだけではなく水と血によって来られたのです。そして証しをする方は御霊です。御霊は真理だからです。イエス様は何か、イエス様は水と血です。水は御言葉です。御言葉が人間となられた方がイエス、その中で血があるんですよ。その全ての命は血の中にある。イエス様の血は永遠の命であります。水と血、だから私たちがこの荒野で洗礼を受けて水と血だけ頼る、それを証しする、水と血を証しする方はこの聖霊様です。だから証しするのは3つあると言われるんですね。御霊と水と血だと。だから皆さんと私がただイエス・キリストの御言葉と血潮を頼るように聖霊様がそばで助けてくださいます。このヨシュア、ヨシュアはイエス・キリストを意味するんです。カレブは聖霊様を意味する。ヨシュアとカレブのように私たちは語る。そこは私たちの餌食だ。私たちは主が喜んでおられれば入って占領することができます。天国は私たちのものです。そのように私たちがカトシュ、カデシュバネでそのように告白する、その告白したその二人と次世代の人々だけがカナン地に入ることができました。カデシュバネはカトシュです。カトシュ、聖なるカトシュ、イエス様の血潮は皆さんと私を清めてくださいます。イエス様の血潮は過去現在未来全ての罪を清めてくださいます。それを清められたということを証しする方は聖霊様です。この3つがあれば私たちは天国に入りますよ。他にはない。だからね、この世の思い、ね、自分の思い、それを主張して落胆して落ち込んだら私たちは希望がないんですよ。この世は私たちに絶望を与える。しかし私たちがイエス・キリストとつながれば、御霊によってつながれば、うん、心の中で否定的になって絶望的になったものがすぐ変わるのであります。皆さんこれをいつも覚えてください。自分の判断信じないで、自分の目で見たもの感情信じないで、それ信じたら相手を大きく見て絶望して恐れて退くんですよ。神様がそれを喜ばれないんです。ヨシュアとカレブのようにカデシュで告白する。 イエス・キリストの流された血潮で私たちは清められます。カトシュになります。
アーメン。
だから皆さん、この血潮を、皆さんに適用してください。つけてください。罪があるところにイエス様の血潮を流してください。痛みがあるところにイエス様の血潮を流してください。アーメン。私が到着した時、うちの家内がまだ痛くなりました。それで私が何をしたか、イエスの血潮、イエスの血潮、イエスの血潮、ハレルヤ、癒されました。イエス様の血潮には偉大な力があります。貧しいところ、サタンが私たちを呪ってたたりをかけるんですけど、イエス様の血潮がそのたたりを追い出します。イエス様の血潮が私たちをこの環境の呪いから救い出します。今回、私がサウディに行って、またアフリカ宣教師と会いました。もう韓国にいらっしゃるんですけど、アフリカ宣教に行って、そこに、その先生はイエス様の血潮をそこで宣言します。後部族がね、喧嘩してこう大きなこう戦いをしようとしていったんです。それで先生がイエス様の血潮を後部族のところにかけました。後部族が飲むその場所のところの、大体水のために喧嘩するんですけど、イエス様の血潮を宣言してから急に大きな泉がね、あふれてました。水の出る場所ではないのに水が大きく出て、彼らが全部飲むようになって、和解するようになった。皆さん、環境がいくら悪くてもイエス様の血潮で全ての環境が変わるんですよ。ついに私たちは天国のところに導かれます。死聖所に入るその条件は何ですか？イエス様の血潮だけよ。血潮があれば死聖所、奥まった部屋、神様がおられる主の御座があるところに私たちが入るのであります。だから皆さん、イエス様の血潮、それを証しする御言葉、聖霊、このイエス様の血潮で皆さんが天国に入るように、主イエスの御名によって祝福します。イエス様の血潮以外はないのよ。だから皆さん、家に入ったらイエス様の血潮を宣言します。台所でイエス様の血潮、ハレルヤ、奥さんのお腹にイエス様の血潮、子供が生まれます、病気が癒されます、癌が消えます。イエス様の血潮は力がある。これがカトシュ、カトシュ、カデシュ、バネア。私たちが39年目になって、1年まだイエス様の血潮で進むことができる。ハレルヤ。この地点でイエス様の血潮で聖霊によって満たされるように、主の名によって祝福します。じゃあ祈りましょう。今日はイエス様の血潮で武装し、イエス様の血潮が私たちの武器であります。イエス様の御名、それは水、御言葉です。聖霊の証があるんです。この武具を主が私たちに39年記念礼拝に与えてくださっています。皆さん、これを適用しないと何の意味がありません。皆さんの体にイエス様の血潮をつけてください。今祈りながら血潮をつけてください。信じてそれをつけなさい。子供たちにイエス様の血潮をつけなさい。暴れる子供たちが 静かになりますよ。聖書あのね、反抗期の子供たちにイエス様の血潮をつけます。何でもイエス様の血潮が皆さんカデシュパネで宣言し約束の地に入る道であります。主の血潮を叫んで祈りましょう。主よ主よ主よ。
Shall I bow